サラマライクム、皆様の上に平和あれというまずこれアラビア語ですけども、アラビアとかですねイスラムの世界で初めて、人に会いますとねこういう挨拶します。アッサラーマライクム、まあ、こういう、とにかく神様のお顔あれというようなことですが、イスラム社会の中ではですねこういうことが頻繁に出てきます。そしてですね私は今日、実は2つの、役割といいますか使命を帯びてここに出てきましたけどもですねちょっと簡単に2つお話します。1つはですねそこに、おりますオサマ・ビン・ラディンさんがですねなんで、アメリカを攻撃したか、これを説明してくれと、こんな難しい話をですね1時間じゃそこで説明できません。ですが、まあ、強引にですね、30分ぐらいでそれをお話ししたいと思います。それからもう一つはですね、ここのタイトルにもありますように、反対側から見てみるイスラム教って何ということですので、最終的にはですね、ここのイスラム教世界、まあ、ちょっと強引な言い方しますけど普通のイスラム教世界とですねテロ事件を起こしそうなイスラム教世界の、区別をなんとなく話をしようかなというふうに、思います。はい、ですね、先ほどお断りしましたけども、非常に難しいテーマですので、本当に簡単な言葉を使って話そうとは思うんですがそれでも話しきれない、ことが出てきますのでその時はちょっとご了承ください。それから、最初にですね皆さんにちょっとこっちの方からお尋ねしますけどもこの中でですね例えば、この、地図を隠してですね白地図にした場合にアフガニスタンがどこか分かる人ってどれぐらいおられますか。ゼロ、ゼロですか。白地図にした場合アフガニスタンが分かるって言うとゼロですね。はい、じゃあもう一つ質問しますけどもこのオサマ・ビン・ラディンという人をですねこの事件より前から知ってたっていう人はおられます。ゼロですね。わかりました。これは非常に喋りやすいですね。というのはですね、私は勤務しておったのは、一つは非常に詳しくて、かなり突っ込んだことを考えられる方と、それから本当に全くわからない方とですね、二極分化するんじゃないかと思ってですね、どういう話しようかと思って、非常に昨日から困っておったんですけども、これで統一できましたので、簡単な話にしたいと思います。でまずですねイスラム教ということを簡単に説明しますけども、こっちにアジアの地図、そしてこっちにアフリカの地図がありますが、イスラム教徒と言われる人たちはですね、世界に10億とも12億とも言われてます。そして、まずイスラム教の聖地、と言われるところはこのサウジアラビアのメッカというところですね。そして、西の端はこっちのモロッコ、モーリタニア、セネガルから、東は、インドネシア、さらにはフィリピンの南の方のこの辺りの島。このフィリピンの南の方の島、そして、中国の、長安とかシーアンとか、この真ん中あたりまでいます。つまり、ここのあたりからですね、ずーっとこの中東、まあ、中国、インドはちょっと違いますけども、インドネシアからバングラデシュ、パキスタン、アフガニスタン、中央アジアのソ連の国々、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギスタン、カザフスタン、そしてイラン、イラク、シリア、ヨルダン、レバノン、エジプト、リビア、アルジェリア、モロッコ、モーリタニア、マリ、ニジェールとかですね、今言ったのは全部私行ったことのある国ですけども、そういう、この広範な、範囲に住んでます。ですから世界中のですね、5分の1はイスラム教徒ですよ。そしてですね、ちょっと最初に、こういう話しておきましょうか。日本人1億2700万人、イスラム教徒12億、どっちが普通ですかというような話をちょっと初めに投げかけておきますけども、そしてそのイスラム教の、それぐらいのたくさんの人がいるということですが、基本的に、日本語で言いますと五行六神という言葉を使いますけども五行というのをですね5つの行いをする。それはまず、信仰告白、私はイスラム教、アラーの神を信じますよということを言うっていうことです。ただそれは口に出して言えばいい。ですからですね皆さんがもしイスラム教徒になりたいなと思ったらですね2人証人を立てて、そういう言葉を話すんです。喋る。そしたらもうイスラム教徒になれますから。それぐらいこう単純です。非常になるのはものすごい寛容な宗教です。 そして、次にですね、まあ、それが信仰告白ですね。そして、二つ目はですね、二つ目で、五つあるんですけども、礼拝、礼拝ですね、日々のお祈り。皆さんもテレビを 見たことあると思うんですが、道端でこうやってますね、あるいは家の中でやってます。そして三つ目は、断食。ラマダンと言いますが、これラマダンっていうのはイスラム暦12ヶ月あるうちの9番目の月にラマダンをやると。ただこれはですね、1ヶ月ずっと断食してるわけではありません。朝の、太陽が昇った時から沈むまでの間、この間に、断食をしているということですね。そしてですね、ちょうど1週間ほど前からイスラム教地域ではラマダンに入りました。ちょっと問題になってましたね。ラマダンに入っているのにアメリカが攻撃するのはどうなのかということがありましたけども、1ヶ月ほど前から、1週間ほど前からラマダンに入ってます。で、実は私もですね、ラマダンやってます。で、今日約1週間目ですね、もう腹減って腹減ってですね、最後これ終わったら何か食いたいなというふうに思ってますけども、これは私今日ここでやってるだけでなくてですね、このイスラムの他の国々に行った時にも何回か経験したことがあります。で、これですね、夕方太陽が沈んだ後には、物を食べたり飲んだりしてもいいですから、その断食が終わったその夜ですね、みんなもう飲んだり食べたりすごいですよ。ですから、ものすごい体には悪いと思います、多分。夜食べてですね、昼間、断食してると。で、中にはですよ、こういうこと言うと怒られるかわかりませんが、中には昼間寝てるような人もいたりします。ですからですね、皆さんイメージとしてはものすごい厳格な人たちかなと思ったりしますが、意外にですね、いろんな人がいる。それはですね、さっき言いましたように12億の人がいればですね、本当に経験に、ひたすらこう断食修行のようにしてする人もいればですね、まあとりあえずそういう決まりだからやりゃいいじゃないかという人もいればですね、全くやらない人もいるというのが実情です。そして、4つ目はですね、記者、日本語では記者と言いますが、アラビア語のザカーっていうんですかね、貧しい人がお金を、お金を持っている人が貧しい人に施しを与える。で、これはもうイスラム世界ではですね、当たり前のことです。例えばですね、私モロッコという国がここにあります。ここに行った時にですね、こういう経験したことがありますよ。列車のですね、こういうボックス席がありますね、4人が座るボックス席、そこにまで座ってましたらですね、私日本人1人、それでモロッコ人これ3人座ってます。そこに電車でですね、こう物売りの人が来ますね。そこで、まあ私それまでにこうちょっと友達にはなってるんですけども、その向かいの彼がですね、こう勝手にそこからこう物を取るわけです。食べ物を取って食べ始めると。そして食べてみんなに配った後に、その人は僕に向かって、お前金出せと、何も言わないで、もうただ出せと。それで私が出すんです。で、これはですね、僕ら日本人から見たらですね、ちょっと待てよと、ちょっと待って、友達だと分かるけれども、ちょっと一言言ってくれというぐらいな気持ちはあるかと思いますが、まあ、たまたまその人がそうだったかも分かりません。もう出すのがとりあえず当たり前という気持ちは我々よりも相当あります。ですからここでですね、一つのカルチャーショックというか文化の違いが出てきます。まあ、今のはその、記者、ザカートっていうんですが、これはですね、イスラム社会の中では、まあ、税金だとか、あるいはこの社会のシステムの中にも多分に、組み込まれてますんで、まあ、そういうことが時々起こるということですね。そして、5行の5つ目、これは、巡礼です。巡礼と言いますのは、さっき、サウジアラビアという国が出ましたけども、ここにメッカという聖地があります。で、ここにですね、まあ、一生の間一度は、そこを、まあ、お参りしなさいということですね。これはイスラム歴の12番目の月、最後の月にあるんですが、アラビア語でハッジっていうんですけども、ここに集まってですね、こういうカーバ神殿という石の周りをぐるぐる回ります。テレビで見たことあるかと思いますが、ものすごいですよ、これ。イスラム教の異教徒は入れませんけども、ものすごい数、世界中から200万人ぐらいの人がですね、いっぺんにここに集まってですね、ぐるぐる回ってるんです、石を。7周回るんですけども、ものすごいです。ただ私たちがですね、あんまりそういう場面を目にすることは、興味のある人以外は少ないかと思いますが、本当に 見たときにはですね、ここに、テント村ができたりですね、お店ができたり、 あるいはその足の悪い人がこういうおみこしに担いでもらって回っている人とかですね、今度はおみこしを担ぐ商売の人がいたりですね、まあ、そういうことがあります。それが5つのですね、五行というのがあります。イスラム教徒になるとこの5つを、行いましょうということですけども、これを基本に、まあ、生活していくということですね。そして、次にですね、まあ、今回 の、 あのテロ事件 の、 このイスラム原理主義のちょっと話に行くときに必要になってくるんですが、イスラム教徒の人はですね、ちょっとこれ見てください。これはあの、皆さん名前は聞いたことあるかと思いますが、コーランというものですね。クルアン。でこれは日本語訳でちょっと書いてありますけども、まあ、ちょっと回してみてください。このコーランっていうのはですね、まあ、7世紀に、その、預言者のマホメット、日本語でマホメット、ムハンマドという人がですね、神の啓示を受けて、書いたこと、あるいはその後にですね、その後にいろいろこう彼が説いたこと、ハディースって言ったりしますけど、まあ、これコーランとは違うんですが、もう一つハディースというものがあります。でこれを全部まとめたもの、でまあコーランはその最初の、そういう啓示をまとめたものなんですが、これに基づいて、生きていこうとするというのが、基本です。そしてそのイスラム教というのはですね、その、出てきましたこのマホメット、ムハンマドというのは、預言者、最後の預言者という言い方しましてですね、それより前に出てきたユダヤ教ですとか、キリスト教、キリスト教のイエスなんかはそれまでの預言者であって、マホメットが最後の預言者だと。だから最終的にはマホメットのがいろんなそれまでの経過を経てマホメットが預言したこのやり方が最もいいんですよというような感じだと思います、僕らから見ると。そしてですね、その7世紀のアラビアという世界は、まあ、もちろんあの戦争も多く、あるいはその非常に貧しかったと。こういう状態をなんとか救済するために、彼は社会改革を始めたというのが、まあ、もともとの大体、これ教科書に書いてある、大体こういう説明がしてありますけども、これが大体イスラム教の流れですね。そして、イスラム教の流れといいますか、まあ、コーランを中心とした話ですが、ですね、今日私、まず、簡単にそのイスラム世界の話をしますんで、ちょっと私、ここに、いくつかの民族衣装みたいなのを持ってきました。皆さん、テレビでちらっと見たりするかと思いますけども、ちょっとだけ簡単に紹介します。ちょっと、よし君の前にお願いします。ですね、例えばですね、テレビで時々見ますよ。パキスタン、最近よく出てきますね、テレビで。パキスタンの人。で、パキスタンの人なんかはですね、シャルワルカミースっていう服なんですが、こういう非常にパジャマみたいな、こういうズボン履いてます。ちょっと腰に当ててください。はい、そして、上はこういう服です。ちょっとこれ、肩から。こういうですね、本当にそのまんまのパジャマみたいな感じですけども、パキスタンなんか行きますとね、みんなこれ着てますよ。学校の先生も銀行員も、駅の人もほとんど来てます。まあ、警察官が違うぐらいですけども、それぐらい民族衣装が徹底して来てるっていうことですね。はい、じゃあ、それはいいです。はい、そしてですね、じゃあもう一つ紹介しますが、これなんかはですね、さっき出てきましたアフリカのモロッコという国です。モロッコという国でですね、暑い中ですけども、来てますから、ジュラバっていう民族衣装です。これ実は着るとですね、これ頭がここに入ってですね、まあ、帽子になってます。ゲゲゲの鬼太郎出てくるネズミ男みたいな感じになるんですけども、これがモロッコのジュラバっていうやつですね。はい、置いておいてください。はい、それからもう一つ紹介します。これはちょっと皆さん、ちらっとこういう、なんか模様の、見たことありますね、これ。これ、ちょっと。ですね、これはですね、まずこういうふうに三角形にします。そして、頭からこういうふうに乗せます。そしてですね、こういうこれ輪っかがありますね。これをこういうふうに頭に乗せます。そしてちょっとここ前にこうで入れると。これテレビでよく見たのはアラファト議長っていうのがやってますね。で、これが、それです。はい、それからですね、もう一つだけで分かりますが、ですね、1枚、この布切れ1枚あります。さて、これ皆さん何でしょう。いいですか、ちょっと見ててくださいよ。 これをですね、一方こういうふうに結びます。そして頭からかぶります。で前を巻いて横からこういうふうに、シュッと下ろします。これまあ、よく皆さんターバンですね。これはただ今皆さんがテレビで見られるアフガニスタンとかのターバンとは違います。これアフリカの人がやってるターバンですけども、まあ、イスラム教徒の人たち多くはですね、こういうターバンを身につけてます。ちょっと簡単に紹介しましたけども、ちょっと今日はこれからこれつけたままちょっと話させてもらいます。これとか調子が出るもんですから、このまま話させてもらいます。今よしもどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そしてですね、ちょっとこれから私はイスラム圏でですね、経験したこと、いくつかちょっと簡単に話しますが、まあ、先ほど言いましたようにイスラム圏といいましてもですね、非常に広いです。ですからそのイスラム教の、簡単な言葉で言いますと、イスラム教の度合いが、緩いところと厳しいところとすごい差があるんです。ですからさっき言いましたように、この全体12億の人たちがみんな同じことをしているわけじゃないと、まずこれを最初に、思っておいてください。例えばアフリカの人がですね、日本人を見て、僕らがアフリカに行きますが、日本人を見てですね、あ、チャイニーズ、チャイニーズ、よく言われます。日本と韓国と中国人の区別なんかつきませんよ、当然。アフリカの人から見たら。それと同じですね、僕らから見たら、アラブって言ったらもうなんかアラブ人っていう人、あるいはイスラム教の人って言ったらなんとなくああいう人っていう、このくくりですね。で、これを一個ずつ解いていかないと、この事件のここまで行き着きませんので、ゆっくり説明していきますけども、イスラム圏の特徴ですね、僕らの、経験したことをいくつか話しますが、例えば私と、エジプトの人がこう、次の日に待ち合わせします。午後の3時に会いましょうという話しますとね、で次の日午後の3時に行きますとね、必ず遅れてるんです。でもう午後の3時に行くこともまずない。で何て言うかって言ったらですね、インシャーラ、インシャーラ。でこれはどういうことかって言いますとね、まあ、神のおぼしん弟子のままにとかですね、神のみぞ知るとかですね、で俺は頑張ってこようと思ったんだけれども、でも結果的にこういうことになったけど、それは神が定めたんだからごめんねっていう話なんです。でこれをですね、いろんなところで連発します。ですからイスラム教徒の人たちとですね、こう付き合っているときはですね、イスラム教徒と言い切れるかどうか分かりませんが、もうインシャラーを覚えないとですね、こっちが覚えていかないとですね、もう疲れて疲れてしょうがないです。もういろんなところで連発します。で最初はですね、私たち日本人は、特にですね、こういう時間を守るとかね、あるいは約束を守るってことに対してはものすごい厳格な、おそらく、私世界中で57カ国言いましたけどね、世界で一番厳格な人たちです。その私たちと、彼らとが話をするときにはもう相当のギャップが出てきますんで、このことをまず一つ知らないとですね、疲れます。はい、それからですね、ところがですね、このインシャーラーってことは、私このサハラ砂漠をですね、ラクダを引っ張って、歩いたことがあります。ずっと旅したことがあります。まあ、昔 のキャラバン隊のようにして、その時なんかはですね、こう砂嵐がやってきます。砂嵐がブワーッとやってきてですね、もうじーっとしてるわけですね。それで一緒に雇ったガイドがですね、私に言うんです。でどうするんだ、これから前に進むのかどうするんだ。僕思わず言いましたよ、インシャーラー出るんですよ、ここでインシャーラーが、ここで生活すると出てくるんです。もうしょうがないと、神が決めるしかないんだと、俺はもうどうしようもないと。だから7世紀のこの辺りだったら、もうまさにですね、もうインシャーラー言うしかないっていう状況にいますんで、まあ、そこから生まれてきたんだろうなというようなことを感じたことがあります。それからですね、私まあ、今回の事件でよく出てきますけども、このパキスタンの人のペシャワールと言います。ここにいた時なんかはですね、これ10年前ですけども、ここのアフガニスタンから、いろんなこのゲイラがこう流れてきてました。で彼らとずっと話してたことがあるんですが、彼らなんかと話してるとですね、こう例えばイスラム教とか宗教の話をしますね。そうしますとね、お前は何教だと。日本人を、君たちは何教なんだと。私は、まあ、言えば、黒ずみ教という神道系の宗教があるんですが、私自身は別に、そんな信仰心ないよという話をしますとね、お前らはなんでそれで生きてられるんだと。どういう基準で生きてんだ。 ことを言ってくるわけですね。彼らも生まれた時からとっぷり使ってますんで、まあこの中でもですね、多くの方が、まあ、あんまり宗教何って聞かれても私が、まあ、家はそうだけど仏教の浄土宗だけどとかね、そういうことがあるかと思いますが、なかなか、特に 無宗教という方は日本人には非常に多いんで、まあ、そういうことを聞いてくることがありました。それからですね、そのテレビでもこれもよく見ますけども、女性があまり一人で外を歩いたりすることができない、もうこれ乱暴な言い方するとですね、ものすごい乱暴な言い方ですけども、女性は、勝手に外を出たりうろちょろしないで家にいて家庭のことをしろということです、まあ、はっきり言ってしまえば、まあ、ちょっとこうやって言い切るとちょっと語弊があるんですが、そうするとですね、この男性が外に出て歩いてるときにですね、男性同士がこう手つないで歩いてるんです。いいおっさんが40、50のおじさんがですね、みんなこう手つないでこんなんで歩いてるんです、仲良く。でそういう場面にですね、非常によく出くわしました。まあそういうですね、なんか日本人から見たらこう複雑な感じのするイスラム教の世界ですけども、イスラム教の世界をこう歩いてますとね、からもう一つ特徴的なことはですね、それぞれの小さな村々、どんな小さな村にもですね、モスクっていうのがあります。そしてそこには大きなスピーカーがついてます。でこのスピーカー何するかって言いますからね、その皆さんお祈りに行きますよと、お祈りに行ってくださいよという、アザランっていうのがあります。アザラン、エザンっていうのがありますけども、これはですね、1日5回お祈りをしてくださいと、モスクに行ってお祈りをしてくださいよということを皆さんにこう呼びかける、合図ですけども、これがですね、1番目はですね、朝の朝一の場合にはですね、朝の太陽が出るよりも、1時間半かなぐらい前にその呼びかけがしますと。そうしますとですね、夏なんかもう4時ぐらいにもう町中村中にあーってなりてくるんです。これでですね、旅行してるとわっと来たなーっていう感じでね、それが毎度毎度なりてくるんですけども、一番最後はですね、まあ、1日にもう5回あってですね、一番最後はですね、太陽が沈んでから1時間半後ぐらいですね、ですからちょうど、今ぐらいの時間ですか、ちょうど6時半ぐらいにですね、この時こういう時にアザーンというのが流れます。今イスラム世界ではだーっと流れてます。でですね、まあファイト先生、せっかくですから、そのアザーンのですね、呼びかけみたいなのをやってみませんか。アザーン、あ、それ皆さん、せっかくイスラム教の方おられますんで、ちょっとやっていただきましょう。ちょっと拍手で。どうせだからね、これからですね、来年皆さん行ってくださいよという呼びかけの、大丈夫ですか。
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
ファイズ先生どうもありがとうございました。さすがに本物の、アダームは違いますね。これはですね、その、まあ、ちょうど今6時半という時間で、まあ、最後のお祈りにこれから皆さん出かけましょうということで、それぞれの村々にあるモスクのスピーカーから流れる、呼びかけの言葉です。まあ、どうもファイズ先生ありがとうございます。もう一回ちょっと拍手をお願いします。はい、そしてですね、はい、ちょっと話は変わりますけども、私も2つ目の、宿題というか課題、オサマ・ビンラディンがなぜアメリカを攻撃したのかというですね、非常に難しい話をします。で、私この話をするに至ってですね、一体どこから話をスタートさせればいいのかなということですごい悩みましてですね、これ実は話をしようと思ったらですね、2700年前に遡らなきゃいけない。ユダヤ教徒が世界に散らばったところから話を始めないとですね、ダメなんですけども、そこから話を始めると3日ぐらいかかりますんで、思い切ってオスマントルコまで戻します。で、そこでオスマントルコって言ってもですね、おそらく皆さん何じゃそらと思われると思いますが、まあ、約200年300年ぐらい前の、トルコ民族の国家です。オスマントルコ、名前だけは聞いたことあるかと思いますが、ここから、ちょっと話をし始めてですね、大体7時頃にオサマ・ビンラディンが登場しますんで、ここはですね、別にそんなに一生懸命覚えなくていいと思います。ただ本質的なことを、話したいと思いますので、もう何グラムでもいいから聞いててください。いいですか。まずですね、この話をする最初の前提としてですね、実はさっき言いましたように、イスラム教徒全体を一括りにして考えてしまう私たちの頭を、まずそうではないということを知ること、ここからスタートします。そしてですね、イスラム教徒というのはさっき言ったように広いですから、アジアのイスラム教徒もいれば、インドのイスラム教徒もいれば、中国人のイスラム教徒もいるわけですね。そしてこのパキスタンが今話題となっている、パキスタンからエジプトぐらいまでのエリアだけにちょっと限定した話しますけども、この中でもですね、実は、まあ、私たちの目から見たら、なんかアラビア人という人たちがいるような気がしてますね。で、このパキスタンから中央アジア、エジプトまでの間にですね、実は大きく分けます。これも強引に分けますよ。後で詳しい人に怒られますけども、強引に分けてですね、3つの民族がいるんです。1つはトルコ民族、で1つはペルシャ民族、そしてもう1つはアラビア民族。トルコ民族というのはですね、その昔は中央アジア、中国の奥から旧ソ連の国々にいました。今は大分西の方に来て、ここにトルコという国がありますけども、これが1つトルコ民族。それからペルシャ民族というのは、イランですね。これがペルシャ民族。で、さらにこっちの西の方が、この辺りがサウジアラビア、エジプトが、アラビア民族、アラビア人です。大きく分けて実はこの3ついるんです。3つの人たちがいるんです。そしてですね、例えばこれをですね、私たちよくも多くの人がですね、一括りになんとなくアラビアの人みたいな人ぐらいでくくってると思うんですけども、先ほど言いましたそのオスマントルコっていうのはですね、そのトルコ民族が一番強かった時代。16世紀、17世紀、18世紀ぐらいですけども、この時に、このアラビアを中心とした、アラビア民族は、トルコ民族に支配されてた状態だったんです。で、私たちが見たらさっきも言いましたように、そのトルコ民族にアラビア民族が支配されたって、それってどういう感じっていうのは、なかなか説明がつきませんけども、それは明確に違うんでしょう、多分。私もはっきりは分かりませんが、そういうアラビア民族が、支配されてたと。これが17世紀、18世紀です。そうしますと、今度はこのアラビアの人たちは、アラビアで独立といいますか、国家を作りたい、もしくはそのトルコ民族の支配から逃れたいというふうに考えますね。そして、これに目をつけたというちょっと語弊がありますけども、イギリスがですね、第一次世界大戦中にこういう約束しました。一つは、アラビア民族の人たちに、君たち独立させて
てあげるから、私たちと条約結びましょう。これはあの、フサイン・フセイン・マクマホン協定という協定ですけども、こういう約束をしたと。それからもう一つはですね、フランスと条約を結びました。これはこのアラビアをですね、イギリスとフランスで二つに分けましょう。これアラビア分割案、これサイクス・ピコ協定というのがありました。これもう一つはですね、ちょっとまた話が別のところで出てきますけども、ここに、ユダヤ人という人たちが集まってきてました。ですから、そのユダヤ人にですね、あなたたちに国を与えましょう。これがバルフォー宣言。この3つの条約を一遍にしたんです、イギリスは。この近辺で。で、そうしますとですね、それ最終的にどうなったかといったら、イギリスとフランスで分割したんです。だから、アラビアの国がもらえなかった。それから、イスラエルも、この時点ではユダヤ人の国はもらえなかった。というようなことで、まあ、この辺り混沌とするんですけども、ですね、皆さんの手元にあるこのちょっと対立の構図、いろいろっていうのがありますか？ちょっとこれを見ながら簡単に説明したいと思いますけども、ですね、今の話なんかはですね、5番目の帝国主義の時代っていうのがありますね。要するに先進国がこれアフリカだとか中東だとかどんどん侵略していって自分の国の植民地にしていったわけです。ちょっと僕らの例えばエジプトのこの国境線見てください。なんでこれまっすぐなんですか？これ便宜上区分したからですよ。イギリスやフランスが北緯南緯で切っちゃったからこうなったんですね。ところが当然ここに初めから住んでる人たちがここに住んでるんですよ。ここに真っ二つに分かれたわけですね。そうするとここに住んでる人が真っ二つに分かれたら、ここに住んでた人たちはこっちに住んでた人たちの少数派ですから少数民族になりますね。でこういうことの繰り返しです。これが19世紀の終わり頃 の帝国主義の時代。これはですね、現在 その民族問題を語る上で非常に大事なことです。私たち日本人からするとですね、日本に住んでますとね、またこれ言うと怒られるんですけど、ちょっと強引に言います。単一民族国家に近い、ちょっとこれごめんなさい、アイヌ民族の問題もありますけども、近い状態で住んでますんで、周りに同じ人がいるんです。同じ言葉を使い、同じ文化で、同じ食習慣で、青森の人と鹿児島の人との言葉が交わせると。この状況の中にいるとですね、一つの一国の中にいろんな人たちが住んでいる多くの発展途上国の国の事情が非常に分かりにくい。つまり一つの国には同じ人たちが一つだけ住んでいるというふうに思いがちな我々は、こういう民族問題、宗教問題が非常に分かりにくいという、ことですね。はい。そして、まあちょっと話は聞こえましたけども、さっき言いました、アラビア、イスラム圏でも、今みたいに3つの、民族がいて、イギリスがまあそういう、2枚舌、3枚舌でそういう約束をしてしまったと。そこでですね、ここに今度は、さっき言いました、2700年前に世界中にチリチリになったユダヤ人という人たちがいます。この人たちがですね、ここに戻って、ここユダヤ人の聖地でもありますので、ここに戻って国を建国しようという運動が起こり始めたんです。そうしたらですね、いいですか、2600年前に世界中に散り散りになったんですよ。それがですね、1890年、1904年からシオニスト運動という名前で始まるんですが、2500年経ってここに国を作ろうという話でですね、その時にはもうここにはアラブ人が住んでるんです、すでに。そこにですね、どんどんどんどん集まってくるわけですね。これはどっちに正義がありますか、正義と言いますか、どっちの領土ですか、これ。だから、ユダヤ人にしてみればですね、そこは我々が昔から住んでたんだという言い分もありますし、アラブ人にしてみればもう何百年間も住んでるんだからという言い分がありますね。ところがですね、実際にこれユダヤ人がどんどん集まってきます。中東に集まってきます。そしてここに、最終的にはですね、アメリカの支援を中心として、イスラエル王国でのイスラエルという国が建国されます。1948年。これ第二次世界大戦の後ですけども、そういう国が建国されました。最終的に。そうしますと、もともとそこに住んでいるパレスチナ人、とかパレスチナという地名だったものですから、パレスチナ人はどうするかといったら、周りにも逃げていくしかないですね。あるいはですね、イスラエルという国の中にパレスチナ人として生活するか、どっちかしかないですね。ですから、そういうのもいるんです。イスラエルという国、ユダヤ人の国家の中に、イスラム教を信仰しているパレスチナ人が住んでます。それから、パレスチナ暫定自治区という、自治政府というのがありまして、そこに住んでいる人たちもいると。さらに、ヨルダンとか他の国々に流れた難民もいます。という状況で、集まってきて国を建国されたために、散り散りになってしまったという、 ユダヤ人にしても、確かに、ここに国を建てたいという気持ちも分からんではないんですよ。で、何かって言ったらね、いろんなところで、なんかこう虐待された歴史があるんです、ユダヤ人も。まあ、特にはそのナチス・ドイツの大虐殺、ホロコースト600万人も殺害されたというのは歴史があります。だからそういう意味ではですね、いや、それはもう、バラバラになって国がないんだったら作ってあげたいなとも思うし、かといってここには初めから人が住んでるんだから、その人たちはどうするのとも思うし、これが問題なんです。ですからもう、どっちに正義があるとかないとかという問題ではないですね、もうそうなってくると。そうするとですね、今度はここにパレスチナ人たちは、無意識はやっぱりもう何百年も住んでるわけですから、なんで今から追い出さなきゃいけないんだということで、やっぱり怒りますね。イスラエルとパレスチナも、毎度毎度喧嘩します。そして、中東戦争というのがですね、まあ、第1次、第2次、第3次、第4次中東戦争というのが起こってくるんですけども、その間に、まあ、パレスチナ人としてはですね、イスラエルもかなり強硬策を取りまして、北のレバノンなんかを総攻撃したりしました。難民キャンプの総攻撃とかですね、至るところで自分らのここの聖地は我々のものだということで、かなり強引な、戦術を持って攻撃、パレスチナ人を攻撃していると。それを言ってみればアメリカが支援している。ユダヤ人の国家というのはですね、ユダヤ人というのはですね、さっき世界中に散らばったと言いましたけども、ヨーロッパにも散らばり、アメリカにも散らばりました。そうしますとですね、ところが彼らは結構アメリカのいろんなところで活躍してまして、そのマスコミだとか銀行家だとかいろんなところで活躍してますというような関係もあってですね、あるいはその、西欧文明を享受した人たちというような括りのこともあったりしてですね、アメリカが完全にイスラエルを支援します。そうしますとパレスチナ人の中には対イスラエルという意識と対アメリカという意識が生まれてきますね、パレスチナ人の中には。そしてさっき言いましたようにパレスチナ人はアラビア人です。アラビア人の中のここに住んでいるのはパレスチナ人ですから、そのパレスチナを指揮しているのがさっき出ましたのアラファト議長という人ですよ。そしてですからここが揉めれば揉めるほどですね、今度はこのイスラエルという国を倒せというような気持ちがこのアラビア全体にこう広がってきます。これはまあアラビアの大義なんていう言い方しますけども、アラビアでこうだんだん統一されてくる、気持ちが統一されてくるということが一つ出てきます。まあ、それでですね、この第4次中東戦争もありましてですね、そういうことを繰り返してパレスチナ人にはそういう意味で被害者意識がどんどん募ったということですね。でこれ中東の話をまずひとまずここで中東の話は終わります。そして今回の事件に至るにですね、もう一つ説明しなきゃいけないのはですね、イラン革命を説明しなきゃいけない。これはもう非常に難しいというかややこしい話ですけども、ものすごい簡単に言いますんでちょっとだけ聞いててください。イラン革命、イランという国がありますね、イランという国で、ここの国はですね、今どういう正確に言いますと、イラン・イスラム教国っていう国なんです。つまりイスラム教を国の中心に据えた国なんですね。ですから、さっき出てきましたコーラン、皆さんに見てもらってました、コーランをできるだけ忠実に、現代に持ってきて、国を運営しよう、シャリアって言いますが、国を運営しようという考え方で、1978年、9年、イラン革命というのが起こりました。イラン革命。そしてこれはどうしてですね、こういう、まあ、世界中いろんなことで革命というのが起こるんですけども、革命というのはですね、やっぱりもう、こうどん底になり、国民が追い詰められて追い詰められて貧しくなった状況の中でボーンと革命が起こります。その昔、1917年第一次世界大戦中にロシア革命というのが起こりますね、ソ連で。あれは共産党を中心とする、あるいはその共産党という政治的な考え方や経済システムを導入した革命です。でこの革命はイスラム教という宗教を中心として起こした革命です。でですね、でここで、ややこしいのはですね、実はイスラム教っていうのはですね、さっき渡したコーラン見てもらったら分かるんですが、実はですね、宗教ではないんです。っていうとですね、またこれ間違って語弊がありますが、イスラム教はですね、コーランの中には、我々が宗教と感じているようなこと、人々の救いを与えるようなこと、心に響くこと、書いてあるのも当然ですけども、実はですね、コーランの中にはですね、今、我々の日本で言えば、民法とか刑法とか、要するにこういう罪を犯したらこういうしなさい、あるいは結婚の時にはこうしなさい、相続の時には、父が死んだらこうしなさい、 腹が死んだらこういうふうに分割しなさい、そういうことまで全部書いてあるんです。あるいはその政治の在り方から、宗教の在り方、あるいはその生活の仕方から全部書いてある。で、そうするとですね、何が問題になってくるかっていうとですね、コーランに基づいて国を運営しようとするとですね、コーランが書かれた時代は7世紀ですよ。言ってみれば7世紀にちょっと近い感じでやっていかなきゃいけないんじゃないのということになるんです。そしてここにイスラム原理主義って言葉が出てきますが、その忠実にコーラン、もしくはハディースに書いてあることを守ってやろうとする主義なんです。イスラム原理主義、これは原理というのはその元に根本に立ち返ろうということですけども、そういう主義なんです。それはさっき言いましたように、我々が住んでいる今の時代は21世紀ですね。この21世紀にこれをやっぱり持ち込むと、さっき言いましたように、民法や相続やいろんなことが出てきますので、問題出てきますね。このギャップがまず一つあるということですね。これも本当にあくまで強引な解釈ですので、詳しい人にはちょっと怒られますけども、そういうことがあるということですね。そしてですね、このイスラム原理主義そのものは僕も全然悪いと思いません。そういう考え方ですから、別に問題はないと思う。ところがですね、これにですね、イスラム過激原理主義ってくるとですね、イスラム原理主義を勝手にみんなが好きでやってるうちはいいですよ。ところが、これをですね、このやり方で世界に、通用する、あるいは、こうやれば世界が救われるんだということで、世界同時革命なんか考えた場合、共産党同時革命なんていうことが昔あるゲバラっていう人がやろうとしたことがありますけども、世界同時革命なんかをやろうとした場合ですね、いろんなところで近代文明を否定していかなきゃいけない。このまま文明がどんどんどんどん進んでいって、自由という名のもとにアメリカのように、あるいは麻薬だとか暴力だとかセックスだとか、こういうものがもう、はびこっていくのはちょっとなんとか止めなきゃいけなかったんじゃないかと、もっともっと人間は抑制されきちっとした倫理観の中で生活していかなきゃいかんのじゃないのかという考え方をやっぱり、西洋文明に対して投げかけたんです。ところがですね、この投げかけ方が非常に難しくてですね、イスラム教を伝播するにあたって、その中ですね、よく出てくることですけども、その聖戦ジハードという言葉が出てきます。こうどんどん回収していくのに、こう攻撃するというようなことですね。これは正確に読むとそんなことは当然書いてないんですけども、この解釈の仕方をどんどんどんどん広げてしまった。それで最終的にこの世界同時革命を起こそうと思ったら、アメリカの、近代文明そのものを否定しなきゃいけないんじゃないかというような方向に、イスラム原理主義という考え方を突き詰めていくと、そういう方向に走りがちだっていうことですね。で、これがちょっと、イスラム、革命、イラン革命の話の流れですけども、それからもう一つちょっと、次に話しなきゃいけないのは、今出てくる今度はアフガニスタンの話。アフガニスタンという国はですね、ずっと戦争してます、昔から。そしてこれは1970年代にはですね、世界全体は東西冷戦、アメリカを中心とする自由主義の国、それからソ連を中心とする共産主義の国、2つに分かれている時に、ソ連が南下政策と、ここに、一年中凍らない港が欲しいために南に来るわけですね。そうするとこのアフガニスタンとぶつかる。それでここでアフガニスタンとソ連が戦うわけです。このアフガニスタンも実は、ソ連が、この辺で力を蓄えないためにアメリカが支援するわけです。この時にオサマ・ビンラディンはサウジアラビアからアフガニスタンに渡ったんです。そして彼は、ここでソ連軍と戦った。ムジャヒディンっていう言い方しますけども、彼らのことムジャヒディンって言いますが、ここでソ連軍とずっと戦ったんです。そして最終的にはですね、ソ連はこれ1979年に入ってきましたけども、10年後に撤退しました。これをですね、どう解釈するかということですけども、これはアメリカが支援したので自由主義陣営が共産主義陣営を駆逐したと考える場合や、あるいはここで頑張ったイスラム勢力が強くなった、イスラム原理主義に基づいたそのムジャヒディンの兵士たちが頑張ったからソ連を駆逐したんだと考えるかというのは、これ微妙な歴史解釈の問題ですけども、この時はですね、おそらく私たち日本人あるいはアメリカ人も全部含めてですね、大した重要なことではなかった、世界史の中から見た。 それはなぜかって言ったらですね、さっきの、対立の構図の1の東西冷戦でもありますね。世界は東西冷戦という枠組みで語れば全て語れたんです。東と西とどっちか、でそれがどっちがバックについたかっていうことですね。ところがここで力をつけたそのイスラム勢力、イスラム原理主義を基盤にしたイスラム勢力がどんどん力をつけていく。それで、それは、イラン革命から流れていったわけですけども、こういうイスラム原理主義にのっとったことをやれば、そういう国も出来上がるという考え方ですね。ただここで私は語弊のないように言っておかなきゃいけないのですね、イスラム革命悪いことじゃないんですよ。イスラム教の根本原理の中にさっき言いましたザカート、貧しい人に施しを与える。ですからイランのイラン革命なんかはですね、元は、社会主義と非常にくっついてですね、共産主義と非常に、マッチして、福祉という面ではもう相当充実したものがあります。ですから、孤児施設あるいはその戦争で戦って、未亡人になった人たちの救済とかですね、貧しい人たちへの施し、非常に充実してます。ですから僕らから考えたら、なんでそんな国がそんなことするのという感じもあるんですけども、それは本当にこう考え方がいろんなところで複雑に絡み合うんですが、そういう意味ではですね、決してイラン革命の時にいたイランの市民たちはですね、98% 支持しましたからね、イランの、なんだ、あの人は。ホメイニさんもですね、みんな支持しましたから、この当時も。ですから、決して悪いことというわけではないですよ。まあ、そういうことがあったということです。それから、今度ですね、最近話題になっているそのタリバンというのがいますね。タリバンという人たちを簡単に説明しますが、タリバンはですね、今言ったそのイスラム原理主義 を基礎にした一つの学生の集まりです、元は。だから学生運動が広がったような感じだと思ってもらっても悪くはないかと思います、ひょっとしたら。ただそのタリバンの人たちはですね、学生運動といってもですね、日本の大学生と違いますよ。そのずっと内戦で、ここで再編になっていた難民の人たちが、アフガニスタンの国に留まったり、あるいはパキスタンに、隣のパキスタンに流れていくと。そうすると、ここに難民キャンプいくつかできます。で、私はその時に、クエッタという町の近くには難民キャンプ行ったことありますけども、それは悲惨なとこですよ。で、ここで、育つ子供たちいっぱいいるんですね。そしてここにマドラーサーというイスラム教の学校ができます。そしてそこで、彼らは学びます。そうするとですね、大人になってから、もう食べる術がない。どうやって物を食べていくかさっぱりわからない。何するかって言ったら兵士になるんです、兵士に。戦ってお金をもらいながら戦うっていう選択肢しかなかったりするんです。そして今そのタリバンのグループっていうのはですね、このパキスタンに流れた難民キャンプから兵士をどんどん送り込んでいって、それがこう組織化されたという経緯があります。もちろん全然ありません。そしてですね、その彼らはですね、いろんなことをやってますが、そのイスラム原理主義というものの、その過激なイスラム原理主義、どんどんこう、広げていくわけですけども、その中でですね、3つちょっと例を取ってですね、お話ししたいと思いますが、皆さんがですね、おそらく、それはいかんだろうと思う話、3つ。まず1つは、刑罰の問題ですね。よく聞きますね、なんか泥棒したら手首を切る。いくら以上盗んだら手首を切るとかですね、あるいはその、不倫貫通罪で石投げの刑とかですね、そのあるんです。実際今タリバンはやってましたけども、これはですね、実はその昔は確かにそういうのもありました。そしてサウジアラビアなんかは今でもありますよ、そういうのが実際に。でこれはですね、そのイスラム社会の中にいないとですね、なかなか分かりにくい、非常に分かりにくい。僕らそんなことはもう当然いかんだろうと、この21世紀のこの近代社会においてそんなことはいかんだろうと思っている人から見たらですね、やっぱりもういかん、ダメなことなんだろうなと思いますけども、彼らはそれで、罪というかこの事件が少なくなるんだったらばそれでいいじゃないかというふうに思っているということですね、一つは。それから、女性に対する、差別、これもですね、いろんな解釈の仕方があります。で我々その、この21世紀に生きる人たちから見るとですね、本当に非常に女性が蔑視されているという感じですけども、例えばその昔は、戦争が多かった時代、こう男性が外に出て戦ってきます。そうするとですね、未亡人がいっぱい生まれたと。そうするとで ですね、この彼女らが生活できなかったというので、男性が4人までの妻を寝取って面倒を見てもいいということにしたというような、解釈の仕方もあります。それを本当にどういうふうに捉えるかというのは非常に難しいことですけども、それからもう一つ、その戦線、ジハードという考え方、これはですね、これも解釈の幅がものすごい広いです。自分の心の中の欲望に対する葛藤を叩くためのジハードというような考え方からですね、本当に極端に言えばこのアメリカを攻撃するということまで正当化されてしまうような考え方というのが出てきます。この幅の広さをですね、どうにでも解釈することによって、いろんな、やり方が出てくるということですね。そして、最終的に、サウジアラビア出身のオサマ・ビン・ラディンが、サウジアラビアで、その頃、すごく、復興したワッハーブ派というイスラム過激原理主義を持ってアフガニスタンに入り、さっきの解釈、拡大解釈を行い、そして、パレスチナ問題でそのイスラム教の国々がやられているという意識を持ち、ここもう一つ説明しなきゃいけないですね。さっきの場面ではアラビアという統一でした。ところがですね、これが、イスラエルの側を西欧文明、西ヨーロッパ、アメリカヨーロッパの文明対イスラム世界の戦いだというところまで枠を広げて、そういう解釈をし、パレスチナでの、やられているという意識、それからイラクでの経済制裁で毎月子供が何十万人も死んでいるというようなこと、あるいは最終的にはサウジアラビアにアメリカの軍隊が駐屯し、我々のイスラム教の聖地であるここに西欧文明の中心であるアメリカが軍隊を駐屯したということ、あるいは、ユーゴスラビアで、国連の決議も得ないで、NATO 軍の空爆を得てイスラム教徒がやられたというようなこと、こういう、あるいはそのアフガニスタンで、この、軍友割拠の時代、何の手助けもしないでほったらかしにされたというようなこと、こういうことを全部含めてですね、さらにはこの、対立の構図の中の、8番目ちょっと見てください。文明史観対立というのがありますね。ちょっとこれ難しいんですが、彼が考えたのはですね、このままアメリカのような国の後を追随してしまうと世界は破滅する、要するに自由自由で徹底的に自由を追求した今のアメリカはどうなんだということも多少頭にあったと思います。ですから、彼はですね、イスラム原理主義というよりもイスラム復興主義、イスラム教の方からそういう言い方をすることがありますが、元に立ち返っていいじゃないかと、そんなにどんどん先に進まなくてもいいじゃないかというような、その8番の近代対前近代、脱近代、ちょっと難しい言葉ですけども、というようなこと、考え方も含めて、ここの辺りの、そのイスラム教徒が、やられているという意識と、そういうことも含めて、さらに、聖戦ということの拡大解釈、これを全部ひっくるめて、2001年9月11日にワールドトレードセンターに突入したんです。で、そこから初めて皆さんは、何が起こったのと思って、多分最終的にここに来られたんだと思いますけども、そこまでには今のような経過が、あったんだろうなと。ただ私、今の私の勝手な予測で言いますか、私の解釈ですので、それは本人に聞いてみたらそんなこと知らんでと。最初には僕はそういうふうに答えたんですけども、それはちゃんと本人に聞いてっていうことでしたけども、まあ、今みたいなものも全部合わさったことですね。ということで、そこに、突入したのではなかろうかということです。で、私はですね、実はこの事件の解釈はですね、タリバン政権という、なんか世界一周りとの協調性のない国と、アメリカという傲慢な世界で2番目に協調性のない国が、なんかやっとるなという感じがしてならんのですけども、まあ、今日はこういう回ですね、ちょっとだけアメリカ批判しますが、まあ、確かに、テロリストを追い詰めるために、アフガン攻撃してないかんかもわからん、いかんかもわかりませんけども、例えばですね、アメリカ、パウエル国務長官なんか、これ終わったら今度はイラクを攻撃するって言ってるんです、イラクを。テロ国家、イラクを攻撃する。なんでですか、まあ、その 先手に作ってやるとかですね、いろんな疑惑がありますけど、なんでそんな何の証拠も引っ張りがある前に、なんで攻撃するんですかというようなことですね。それからその、ユーゴにおける NATO 軍の国連決議なしでの空爆とかですね、あるいはそのイラクの湾岸戦争なんかもですね、これは、多国籍軍という名目で、入っていたと。これは後で国連が後で、まあ、ちょっと追認したような感じでしたけども、アメリカがどんどんどんどん勝手なことをやっていくと。これに対してですね、誰も文句を言う人がいないので、じゃあ俺がやったのじゃないかという感じなんだろうなというふうに私は思います。まあ、ちょっとこの事件の背景というのは非常に難しいことで、あまりにもちょっと強引に話しすぎましたんで、あの皆さんの中にはですね、それは違うだろうと思っておられる方もいると私は思います。ただですね、まあ簡単な言葉でというと、こういう説明の仕方になるんですけども、それちょっとご了承ください。はい、そしてですね、ちょっとだいぶ時間が来ましたが、あの私今日、皆さんにお話しする一番大事なこと、これから3つ話します。ですね、一つは価値観の多様性ということ。これ私はいろんなところでですね、今まで国際交流という場に、出ていきまして、世界中いろんな考え方があるんだよという話をしてきましたけども、そしてこのイスラム教の話っていうのはですね、いろんなことをやりました。そしてですね、これぐらい違う人たちがいるんだよって話をしましてですね、この例えば2000年のミレニアム、2001年になるミレニアムという時に、世界中で花火がボンボンこう打ち上がっている時にですね、私たちはもう世界中が喜んでいるように見えたかもしれないけれど、いや、そんなこと全然関係ないっていう国が世界中に山ほどありましたから、なんでキリストが生まれて2000年でそれがどうしたのっていう人たちが山ほどいるんですよっていうことを知ってくださいっていうことを僕は、国際交流のところでいつも話してたことの一つです。はい、そしてですね、その価値観の多様性ということですけども、例えばですよ、いいですか、こうやってね、私たちがこう神社のこう境内に座ってですね、あれ手叩きませんか、これ変ですか、これ変なんですよ、あのアフリカの人とかから見ると、ここで神社の境内に座って何するんですか、これいいですか、ちょっと聞いてくださいよ。ところがですね、イスラム教徒の人が地面に座ります。またお祈りをする子があって、これ変でしょ、僕らから見たら変に見えるでしょ。要するにですね、私たちの周りにないもの、私たちの生活習慣の中にないような宗教儀礼はそもそも変なんですという前提を頭に置いておかないとですね、変だから怖いじゃないですよ、もともと慣れてないからわからないから怖いんです。だから私は別にイスラム教徒をですね、ここで13人でやってても全然驚かない。なんでだったら自分もやったこともあるし、何百回も見たことあるから、だから驚かないっていうことですね。この事件があってからですね、このイスラム教、いろんな場面で出てくるようになりました。どうだろう、皆さんですね、一つもしですね、そこの、まあ、ここの図書館の前とかでもですね、10代して座ってる人がいたらですね、うわ怖っと思って遠回りに避けるようなことなくてもいいです、大丈夫です、あ、メッカの方向がこっちでやってんだなと思えばですね、知れば怖くもなくないですから、ということですね。この価値観の多様性ということを一つ、世界中にはもういっぱいあります。イスラム教じゃなくてもですね、私もいろんな考え方、とんでもない宗教いっぱい知ってますけど、それでもね、何十万人、何百万人という人がやっている、熱心にやっているってことも知ってます。だからそういうことがいっぱいあるということですね。一つそのことをまず。それから二つ目、情報のギャップということを言います。これはですね、まあ、先ほど、加藤さんの方から話されましたけども、日本にいるとですね、アメリカからの話が流れてくるんです、アメリカからの話が。そうしますと、さっきのイスラエルの問題なんかもそうですけども、私、家に、スカイパーフェクト TV というのがあってですね、CNN という英語のテレビを映ります。それ見てるとですね、湾岸戦争とかみんなアメリカの話ばっかりです、アメリカからの話。アメリカがどこを攻撃した、どこをどうした、こうした。今どういうふうに攻め込んだ。そんな話ばっかりです。で、そうしますとね、本当に、あ、そうなのかなと思ってしまう。ここをですね、一ついや、ちょっと待てよ、まあ、今回の会の趣旨そのものですけども、ちょっと待てよっていう、 頭を持ってもらいたいということですね。今回の事件に関してはですね、そのスカイパーレット TV という中では宮国チャンネルというところで、カタールのアルジャジーラというテレビ局のですね、テレビが今流れてましてですね、まあ、アラビア語でやってるからさっぱりわけわからんのですけども、見ようと思えば、見えます。それでオサマ・ビンラディンのコメントみたいなのも流れてました。それでも見ようと思えば見えるというようなことですね。どうぞ皆さんバランスよく、見るということ、そして、からテレビですとか、あるいはその報道でなされていることが特に、一番その激しいところ、あるいは一番、極端なところが出てきます。そうしますとね、湾岸戦争でもそうですけども、まあ、ユーゴのこの戦争でもそうですけども、こう爆撃を落としますね、ドーンと。そうするとですね、爆撃を落とした周辺の破壊されたところがこうテレビに出ます。そうするとですね、ものすごい大変だなと思ったりもする。ところがそこから10キロ先では別に喫茶店で普通にコーヒー飲んでたりですね、そういうのがあったりするんです。このギャップっていうことをですね、なんとなく頭の中で、ひょっとしたらそうかもしれないなと、気づいてください。というのはですね、イラクが攻撃されたときに、なんかあの辺が大変だなっていうのを全部一括りにしてしまうとですね、これいろんなところで問題出てきます。それぐらい微妙なところで差が出てくるっていうことを、知ってほしいってことですね。はい、そして、3つ目はですね、今のごめんなさい、情報のギャップでもう一つ言いますと、そのアメリカ、今回の、戦争の場合ですね、アメリカ、オサマ・ビンラディンがコメントしたような内容のビデオは全部アメリカのテレビで流さないように、初めからカットしました。それはですね、彼が世界中のテロリストに向けてメッセージを送っているというようなことになっては困るということで、最初からカットしたと。そうしますと、アメリカからの情報ばっかり来るということですね。まあ、そういう一つ情報操作もあったというような話は聞いています。そして3つ目、大事なことの3つ目、これはですね、まあ、今日私が言わなければいけないことの2つ目の、ことと重なるんですけども、個人の尊重、個人の尊重、これちょっと説明しますけども、私たちですね、その、まあ、どこでもいいです、エジプトならエジプトの人という人に例えば、会ったとしますね。そうしたらですね、ごめんなさい、例えばエジプトの人もですね、皆さんの家からホームステイしたとしますね。そしたらですね、皆さんが知っている友達のエジプト人は彼だけですから、その人がエジプト人なんです。ところがですね、エジプトの人って 何千万人か人がいてですね、当然 A さんと B さんは全然違うし、さらに C さんは全く違うと。そうしますと、エジプト人が何々だというものの言い方をですね、そこで非常にしがちになってしまうということですね。それは一人しか知らないから。ところがですね、人間というのはですね、人間を規定しているものは、まあ、これも強引に分けます。まあ、3段階くらいになります。まずその人の持っている国籍だとか宗教だとか、一番の根幹になるもの、それからその上にあるその自分の社会での立場だとか経済性だとか、お金をどれくらい持っているかという生活の基盤、そしてその上にある個人の考え方、行動、よく怒る人とか笑う人とか泣く人とか、まあ、3段階、まあ、ピラミッド型に積んであるとしますね。そうしましたらね、個人の人間の中に出てくる、最も一番前面に出てくるのは最後の3つ目ですから、その国のどうのこうのよりも、その人がどういう人かって聞かれた場合にはですね、よく怒るとか、よく笑うとか、よく泣くとか、私と仲いいとか仲悪いとか、ことが最終的に一番前面に出てきますんで、皆さんが例えばアフリカの、聞いたこともない国の人と会ったら、その人が、まあ、チャドの人だったとしますよ。だからチャドの人がこうだったという前に、チャドの国の何とか何とかさんはこうだったっていうふうに考えるようにしてください。これが私みたいにその個人の尊重ということです。完全にこれはですね、いろんな場面で、こういうくくり方っていうのがありますけども、これより最初にその人がどうかっていうことに注目してもらいたいっていうことですね。今回の事件でもそうですけども、このタイトルであるようにですね、イスラム教って何？イスラム教12億いるんですよ、12億。こんなのが全部同じわけないじゃないですか。12億、日本人の10倍いるんですよ。同じわけがないですよ。でですね、まあ、言葉を強引にして言いますと、普通の、別にそんな過激でないイスラム教徒と、イスラム原理主義と、さらにそのイスラム原理主義の中のさらに、過激な でタリバン政権とそれと手を組んでいるアルカイダのオサマ・ビン・ラディンとこの辺の人とは一緒じゃないですよと、つまりイスラム教イコールテロリストじゃないですよってことを私は今日言わなきゃいけないことの役割の一つ、ちょっと力が入りましたけども、ですね、まあ、私の言いたいことは、大体終わりますが、最後ちょっと3分ほどちょっと、話しますとですね、まあ、このオサマ・ビン・ラディンさんですね、多分僕の予想ではですね、この1週間以内に捕まります。今、だいぶ逃げて追い詰められているそうですけども、多分1週間以内ぐらいで捕まるんじゃないかなというふうに、思ってます。ひょっとしたらですね、今私が話しているこの時もですね、帰ってテレビつけたら捕まったというようなこともあるんじゃないかなと思ってます。それからですね、まあ、今後のこのアフガニスタンですけども、まあ、難民あふれます。そしてですね、タリバンがだいぶ南に追いやられて、それで良かったかといったらですね、実はさらに言うのは、僕の同盟というのは同盟ですから、いろんなその、立場の人がまさらに戦ってます。で、これがまた、どんどん揉める可能性もあると。タリバンがいなくなればそれでいいという問題じゃないということですね。さらにそこに、アメリカが介入してきたりすることもあります。どうぞ今後もずっと注目、しててください。はい、そしてですね、今日の私のちょっとお話の中でですね、多分、何度も言いますけども、あまりにも強引に、ことを規定しすぎたために、間違った言葉の使い方や、あるいは、それは違うだろうということがあったかと思います。本当にそれは、ご了承ください。この1時間という限定された時間の中で、なんか説明しなきゃいかんなと思って、あまりにも走りすぎたということで、お許しくださいということです。それでですね、最後に、このテロ事件で亡くなられたこのアメリカの方々、それからさらに今現在、この冬に向かって苦しんでいるその難民の人々、でも本当に大変なことだと思いますけども、まあ、皆さんに何かできるかできないかそれは分かりませんが、どうぞ少なくともそういう人がいるっていうことだけでも頭の片隅にですね、置いてみてください。そうするとですね、なんでもないことですけども、まあ、本当にちょっとくだらないことかも分かりませんが、こんなもったいないトイレットペーパーの使い方したらいかんだろうとかですね、こんな飯をこけたらいかんだろうとかですね、そういうことをふと思いますので、そのことだけ頭の片隅にちらっと、残しておいてください。ちょっとだいぶ時間が来ましたけども、これで、私の話は終わります。どうもアッサラーム。
ありがとうございました。それではこれから5分間の休憩を取らせていただきます。